体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並。令和4年2022年8月15日発行。ナンバー2335。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。杉並区区政施行90周年。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が変更、延期、または中止になる場合があります。最新情報は区ホームページ、または区地震水防情報等ツイッターをご確認ください。区ホームページ、https://www.city.sugnami.tokyo.jp/。金剛は区内全世帯に配布しています。金剛は新型コロナウイルス感染症関連情報をまとめてお知らせするため、区内全世帯に配布しています。詳しい情報はこの後お伝えします。全戸配布に関する問い合わせは、コールセンター、電話 5389-0787、または区広報課へ。
日常を取り戻すために、杉並区長、岸本さと子。新型コロナウイルスの区内感染者数が7月最終週に週8000人を超え、過去最高を記録しました。区の受診相談センターの電話は80回線にまで増強していますが、それでも午前中などにつながりにくい時間帯が生じています。発熱外来などの診療、検査、医療機関や杉並保健所の業務は逼迫し、新型コロナ専用病床の利用率も東京都全域で8月3日現在およそ 55% と、まだ多少の余力はあるものの予断を許さない状況です。今なすべきことは、高齢者や基礎疾患がある方など重症化リスクの高い方々が速やかに検査、受診できる状況を作ることです。そのためには、若年世代で基礎疾患がない重症化リスクの低い方々については、自ら感染の有無を検査し、陽性であっても受診の目安を満たさず、軽症または無症状であるうちは、自宅等で療養することとし、診療、検査医療機関等の負担をできるだけ軽減することが必要です。受診の目安とは、症状が重い、水分が飲めない、ぐったりして動けない、呼吸が苦しいなど。また、妊娠中、ワクチン未接種などです。濃厚接触者や20代の有症状者に対しては、東京都が抗原定性検査キットの無料配送を実施しており、さらに医療機関を通じた有症状者への配布も開始しました。区では、都の配送対象が20代に限定され、また、配布に協力する医療機関も、 区内では10カ所程度である現状を踏まえ、20代以外の有症状者に対しても同様の検査キットを配送できるよう急ピッチで準備を進めています。無症状の方については、区の PCR 検査バスのほか、区が協力している JR 阿佐ヶ谷高円寺駅前をはじめ、区内薬局などおよそ30カ所で都の無料 PCR 検査を受けることができますので、ご利用ください。感染していることをいち早く確認できれば、自主的に隔離し、直近であった方へ注意喚起するなど、感染拡大防止にもつなげられますので、自ら素早く検査するということが、今後のコロナ対策では非常に重要になってきます。国や都の制度としっかり連動しながら、区の取り組みを強化していきたいと思います。感染者が増加する中で、若年世代を中心に3回目接種が増加傾向にあります。ワクチンを速やかに接種し、行楽シーズンではありますが、お出かけ中も3密の回避、マスクの着用、換気など基本的な感染対策をしっかり行ってください。一人一人の行動が医療機関や行政の取り組みと噛み合ったときに、対策が最大の効果を発揮します。そうすることによって、コロナ禍であっても、感染を抑制しながら社会経済活動を維持することができるのです。私は、区の業務や施設運営は感染対策を講じながら、できるだけ通常通り行いたいと思っています。以前のような日常に近づけるよう、ご協力をお願いいたします。8月1日には、区役所において保健所への応援体制を維持・強化する必要から BCP、業務継続計画を発動しました。医療や福祉等の現場で身を粉にして働く方々の尽力、エッセンシャルワーカーのたゆまぬ献身に深く感謝しながら、区もこれまで以上に懸命に取り組みを進めてまいります。区民の皆さん、この苦難を共に乗り切っていきましょう。区内の非別感染者数の推移、1月から8月。感染者数はほぼ100人にも満たなかった1月から急激に増え始めて、2月7日にピークを迎え、第6波最大値853人。その後、減少傾向に転じ、6月中は100人を切るまでになりましたが、7月に入り、再び急激に増え、8月1日には第7波最大値1578人となっています。なお、数値は8月4日現在のものです。区内の新型コロナ専用病床数と病床利用率、1月から8月。病床数は1月は110床に満たなかったが、2月にはおよそ130床に増え、5月末まで同じように推移。6月に入るとおよそ110、105と数を減らし、7月にはおよそ70床になり、8月には再び増え始めている。一方、病床利用率は1月におよそ 10% から利用率が増え、2月にはおよそ 80% に、3月から4月にかけてはおよそ 70% 前後で推移し、5月に入るとおよそ 30% に減った。しかし、また 50% まで増加し、増減を繰り返しながら、7月に入ると急激に増え、8月にはおよそ 100% を超えるまでになっています。数値は8月4日現在のものです。BCP 業務継続計画を発動しました。BCP 業務継続計画ビジネスコンティニュイティープランとは、自然災害や感染症の流行、テロ攻撃などの危機的状況において、中核となる事業の継続や早期の復旧を図るための計画です。 保健所業務の支援や優先度の高い業務の継続に向けた応援体制を確保するため、区全庁に BCP を発動しました。8月5日現在で縮小・休止する業務は保健所等の一部業務です。最新情報は区ホームページをご覧ください。ホームページは https://www.city.sugi-nami.tokyo.jp/ です。問い合わせは危機管理対策課。区のイベント等は感染対策を十分講じた上で実施します。屋内、屋外ともに適切な感染防止対策を十分講じた上で実施します。なお、今後、国や都が行動制限などの方針を示した場合には、改めて対応を検討します。マスク着用の徹底、手洗い、消毒の徹底、換気の徹底、参加者の密集回避、検温の徹底、飲食の制限。問い合わせは、危機管理対策課。なお、ここでお伝えする内容は、8月5日現在のものです。家族が感染したなど、濃厚接触者になった場合には、問い合わせは、杉並保健所保健予防課、電話 3391-1025 へ。濃厚接触者とは、感染者と感染の可能性がある期間に接触し、濃厚接触に該当する範囲に該当する方。感染の可能性がある期間。有症状の感染者の発症日の2日前から隔離されるまでの期間。または、療養解除の基準を満たすまでの期間。無症状の感染者が陽性となった検体採取日の2日前から隔離されるまでの期間。または、療養解除の基準を満たすまでの期間。濃厚接触に該当する範囲の例。感染者と同居、あるいは長時間の接触があった方。手で触れることができる距離、目安1メートルで、必要な感染予防策なしで、感染者と15分以上の接触があった方。自宅待機の期間。濃厚接触者に該当する方は、周囲に感染を広げないため、感染者との最終接触日の翌日から5日間は自宅待機。不要不急の外出自粛と健康観察をお願いします。ただし、発熱等の症状が発症した場合は、速やかに受診等をしてください。最終接触日を0日とすると、1日から5日目までが自宅待機。6日ないし7日目から体調管理をして通常生活へ。なお、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、多数の人が集まるなどの感染リスクの高い場所の利用、会食等を控えてください。抗原定性検査キット、薬事承認されたものを使用した自宅待機解除。無症状であり、2日、3日目の抗原定性検査キットを用いた検査、自費で陰性を確認した場合は、社会機能維持者か否かに関わらず、3日目から解除を可能とする取り扱いになりました。もしかして感染したと思ったら、年齢や基礎疾患の有無等で療養方法が変わります。今から確認しておきましょう。問い合わせは杉並保健所保健予防課、電話 3391-1025 へ。発症から療養方法の連絡までの流れ。発熱等の症状がある。かかりつけ医がいる場合、まずは電話で相談。かかりつけ医がいない場合、 相談は次の3箇所。杉並区受診相談センター。電話 050-3665-7979。東京都発熱相談センター。電話 5320-4592。電話 6258-5780。医療機関案内専用ダイヤル。電話 6630-3710。電話 6636-8900。電話 6732-8864。または、都の診療・検査医療機関の一覧から医療機関へ直接問い合わせ。区ホームページでご確認ください。ホームページは https://www.city.sugina.my.tokyo.jp/ です。いずれの場合も医療機関で受診となると陽性判定の場合は杉並保健所へ発生届が提出される。杉並保健所は医療機関から発生届を受理。保健所から療養方法について連絡します。受理すると64歳以下の方には保健所が SMS、ショートメッセージや手紙で連絡。65歳以上の方、基礎疾患のある方、妊娠中の方には保健所等から電話等で連絡があります。療養方法。保健所から療養に関するご案内を SMS、電話等でご連絡します。自宅療養。軽症または無症状の方は原則自宅療養となります。自宅療養中は年齢や状況に応じて感染者を支援する機関が異なります。医療機関による健康観察の対象となる場合は、診断時に医療機関より案内があります。その場合は、医療機関の指示のもとで自宅療養をしてください。対象、49歳以下で基礎疾患がない方、支援機関、自宅療養サポートセンター、うちさぽ東京、電話、フリーダイヤル 0120-670-440 支援方法体調変化に気づいた際の相談などに電話で対応します。24時間受付50歳以上で基礎疾患がない方また基礎疾患が服薬等で安定している方支援機関は2箇所あります。杉並保健所支援方法は、マイハーシスに1日1回以上、ご自身で健康状態を入力。体調によって保健所から電話連絡します。マイハーシスとは、療養者がスマートフォン等で健康状態を入力できる健康管理システムです。東京都フォローアップセンター。支援方法は、LINE で1日2回、健康状態を入力。体調によって電話等で連絡があります。65歳以上の方や基礎疾患があるなど重症化リスクの高い方。支援機関は杉並区自宅療養者支援ステーション。電話 050-3613-9669。支援方法は毎日電話による健康観察を実施します。介護が必要な高齢者など、訪問看護による健康観察が必要な方。支援機関は訪問看護ステーション。支援方法は、看護師が毎日電話による健康観察を実施。状況によっては訪問します。以上です。食料品やパルスオキシメーターの配送。自宅療養サポートセンター、うちさぽ東京では、自宅療養中で 食料の調達が困難な方などに食料品等を配送しています。電話または東京都福祉保健局ホームページからお申し込みください。詳細は東京都福祉保健局ホームページをご覧ください。宿泊療養。軽症または無症状の方で家庭内感染のリスクがある方は宿泊療養を希望できます。宿泊療養施設。東京都が民間宿泊施設を借り上げて運営しています。感染拡大により次のような方を優先しています。希望する場合は電話で東京都宿泊療養施設申し込み窓口電話5320-5997へ。症状がある方で50歳以上の方や心疾患、呼吸器疾患、または糖尿病等、重症化リスクの高い基礎疾患のある方。同居の家族に重症化リスクの高い基礎疾患のある方や妊婦がいて、早期に隔離が必要な方。詳細は東京都福祉保健局ホームページをご覧ください。感染拡大時療養施設。無症状の方で、家庭内感染のリスクがある方を対象とした療養施設です。ホテルのような個室ではありませんが、プライバシーにできるだけ配慮しています。希望する場合は、電話で、東京都感染拡大時療養施設申し込み窓口、電話 4485-3726 へ。入院治療。入院治療が必要と判断された方は、入院となります。入院先や病院までの移動手段は保健所が調整します。療養期間。発症日から10日経過しており、症状が改善傾向になってから72時間経過していること。無症状の方は検査を受けた日から7日経過していること。自分で感染の有無を無料で検査できます。抗原定性検査キットを使用して陽性が判明した場合で受診の目安に該当する方等は医療機関を受診してください。オンライン診療を含みます。受診の目安とは症状が重い、水分が飲めない、ぐったりして動けない、呼吸が苦しいなど。また、妊娠中、ワクチン未接種など。20代の方は、東京都陽性者登録センターに登録してください。問い合わせは、杉並保健所健康推進課、電話 3391-1355 へ。最新の情報は、区ホームページをご覧ください。ホームページは、https://www.city.sugi.nami.tokyo.jp/です。20代の方へ、有症状者への検査キットの配布、東京都が実施します。希望する有症状の方へ、抗原定性検査キットを配送しています。陽性が判明した場合は、東京都陽性者登録センターに登録してください。重症化リスクがないと判断された場合は、医療機関に受診することなく、発生届が同センターから保健所に提出されます。症状が重い場合や基礎疾患があるなどの方は、医療機関を受診してください。抗原定性検査キットの配送。東京都陽性者登録センターの対象は8月5日現在、いずれも20代の方が対象で、今後拡大される予定です。申し込みと問い合わせは、電話で東京都検査キット直接配送事務局、電話 0570-020-205、または発熱等の症状がある方のための検査キット申し込みサイトから申し込み。 30代、40代、50代の方へ、有症状者への検査キットの配布、杉並区が実施します。区独自の事業として、東京都有症状者への検査キットの配布の対象外となる希望する有症状の方へ、抗原定性検査キットを配送します。詳細は区ホームページをご覧ください。医療機関を通じた有症状者への検査キットの配布、東京都が実施します。有症状の方へ医療機関において抗原定性検査キットを配布しています。申請方法、区内の配布医療機関等は東京都福祉保健局ホームページをご覧ください。濃厚接触者への検査キットの配布、東京都が実施します。希望する濃厚接触者の方へ抗原定性検査キットを配送しています。申し込みと問い合わせは電話で東京都検査キット直接配送事務局、電話 0570-020-205、または濃厚接触者となられた方のための検査キット申し込みサイトから申し込み。PCR 等検査無料化事業、東京都が実施します。区が協力して実施している次の2カ所のほか、区内薬局等およそ30カ所で実施しています。詳細は東京都福祉保健局ホームページをご覧ください。会場と受付時間、 JR 阿佐ヶ谷駅南口駅前広場、阿佐ヶ谷南 3-36、 午前9時30分から午後3時30分。JR 高円寺駅北口駅前広場、高円寺北 2-6。午後0時30分から6時30分。予約方法、インターネット、川崎重工業ホームページ。電話、川崎重工業PCR コールセンター。電話、フリーダイヤル、0120-758-167。PCR 検査バスによるモニタリング検査事業を、杉並区が実施。杉並保健所等で不定期に実施しています。詳細は区ホームページをご覧ください。新型コロナワクチンの接種にご協力ください。区内の接種率は、1回目、2回目こそ全接種対象者の 86% を超えていますが、3回目ではおよそ 68% にとどまっています。49歳以下の若年層で接種が進んでいないことが主な原因です。一方で、各年代人口を母数とした直近1ヶ月間の新規感染率は、20代 7.8%、30代 6.0%、40代 5.1% と、これらの年代で高くなっています。ワクチンの身体等への影響を、一人一人が十分に考慮した上で判断することを前提として、速やかな接種をお願いします。区の新型コロナワクチン接種率、1回目接種 86.8%、 2回目接種 86.1%、 3回目接種 68.3%、 4回目接種 16.1%。 なお、8月4日現在のものです。1回目から3回目接種は12歳以上、4回目接種は18歳以上、5歳から11歳の小児接種を除きます。区の新型コロナワクチン3回目接種率、12歳から19歳 41.2%、 20歳から29歳 47.9%、 30歳から39歳 59.4%、 40歳から49歳 65.6%、 50歳から59歳 74.9%、 60歳以上 88.2%。 数値は8月4日現在のものです。区の年代別新規感染率と3回目接種率の比較。年代別新規感染率、20代 7.8%、 30代 6.0%、 40代 5.1%、 50代 4.1%、 60代以上 2.1%。 3回目接種率、20代 47.9%、 30代 59.4%、 40代 65.6%、 50代 74.9%、 60代以上 88.2%。 接種率が低いと感染率が高くなっています。なお、この数値は8月4日現在のものです。年代別新規感染率は7月4日から8月3日の数値です。新型コロナワクチン接種。8月の接種体制をお知らせします。区では8月末まで区内7カ所の集団接種会場で接種を実施しています。また、およそ200カ所の医療機関でも接種が受けられます。今後の接種状況に応じて会場は変更していきますので、最新情報は区ホームページでご確認ください。ホームページは https://www.city.sugi.name.tokyo.jp/ です。問い合わせは、杉並区新型コロナワクチン接種コールセンター。フリーダイヤル 0120-023-015 へ。午前9時から午後5時。区の集団接種会場、8月31日まで。接種会場と所在地。タウンセブン、上荻 1-9-1。荻窪タウンセブンビル8階、阿佐ヶ谷ワクチン接種特設会場、阿佐ヶ谷南 2-14-9、高井戸地域区民センター、高井戸東 3-7-5、立正厚生会法輪閣、和田 2-8-36、旧永福図書館、永福 4-25-7、桃井原っぱ公園仮設会場、桃井 3-8-1、下高井戸大空公園、下高井戸 2-28-23。 なお、会場によって対象接種回数やワクチンの種類が異なります。詳細は区ホームページまたは予約サイトをご確認ください。接種可能な医療機関、詳細は区ホームページでご確認ください。ご予約は杉並区新型コロナワクチン接種コールセンターまたは予約サイトから。予約サイトは区ホームページの新型コロナワクチン接種についてのページから予約方法へと進んでご確認ください。9月の接種体制、接種の進捗状況等を踏まえ、集団接種会場はタウンセブン、ホール、フォーラム U のみになります。また、およそ200カ所の医療機関で実施します。なお、接種体制については、今後の国の方針等によっては、拡大、縮小することがあります。最新情報は、区ホームページ等をご確認ください。4回目の接種券を順次発送しています。4回目接種の対象者は、3回目接種済みの60歳以上の方、 18歳から59歳で基礎疾患がある方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方、医療従事者等、高齢者施設等の従事者です。8月5日現在。現在は対象者が限定されていますが、区では該当する方が速やかに接種できるよう、3回目接種を完了した18歳から59歳の区民の方全員に4回目の接種券を順次発送しています。現時点で対象でない方にも届くことになりますが、今後接種対象者を拡大する可能性があるため、接種券は破棄せずに保管してください。